聖書と福音の時間です。ミレーの落ち穂拾いは有名です。農民が生きるための助け合いを描いた作品だと言われますが、聖書の観点では明らかにユダヤの富豪ボアズとモアブの異邦人ルツの物語だと言えます。人間同士の助け合いではなく、ボアズの子孫ダビデの家系を通して来られたキリストの救いが異邦人にも及ぶという神の恵みがテーマなのです。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
ご機嫌いかがですか？高原豪一郎です。先日新聞の投書欄で自動車教習所に通っていた人の感想が書いてありました。教官が最後に言った言葉がとても印象に残ったというのです。皆さんは本来所有してはならない凶器の扱い方をここで学びました。車は便利な乗り物というより殺傷能力の高い凶器で、本来所有が禁じられていると考えてください。本当は持てないものなのだけれども、特別に持てるようにと与えられたものが運転免許証と思ってください。教官、それは逆転の発想ですね、と言うと、これを逆転の発想と思うことが逆転していますよ、と返されたそうです。自分の世界観が正されたような気がすると締められていました。私はそれを読みながら学生時代に読んだ短編小説を思い出したのです。それは小松左京という SF 作家の書いた骨という小説です。とある田舎で湧き水を利用していた男が井戸職人に頼んで井戸を掘ってもらうことにするんです。ところが職人は、旦那、悪いものが出てきやしたって言うんですね。人骨が出てきたんです。しかし興味を持った男は、まあまあそう言わずにもうちょっと深く掘ってくれないか。そうして掘ってみると、中からナウマン像が出てきたり、遺跡が出てきたり、まあとにかく骨が出るわ出るわ、ザクザクといろんな骨が出てくるんですね。ところが不思議なことに、掘り進めば掘り進めていくほど時代が新しくなっていくんです。深く掘るに従って中世、戦国時代、近代、現代と出てくる骨が今の時代に近づいていく。普通は下の地層に古い時代があるはずなのに、下に行けば行くほど新しい骨が出てくる。一体この世界はどうなってるんだ、上下が逆転している狂った世界ではないか、と言ってとうとう一番深いところまで掘ってみると、そこは火の光り輝く地表だった。その地表の風に触れて、この男は一瞬にして骨になってしまったという、そういうストーリーなんですね。まあ実はこの男は土石流に流されて地面の奥深くに埋められていた人でした。自分は地下に向かって掘っているつもりが、自分の方が地下にいたのだというオチなんです。下にいるものが上にいると思って、そういう世界観で見ると上にあるものが下に見えますよというんですね。とても印象に残ったのは、その当時神を信じるかどうか私の中で葛藤があった、そんな時期に読んだからです。単純なものが複雑に見えたり、世界が全て敵に見えたり、あるいは生きづらくなったりするのは、もしかしたら世界観に大きな問題があるからかもしれません。実は中世の教会は聖書を元にした世界観ではなく、古代ギリシャの哲学者アリストテレスの宇宙観に立って世界や宇宙を理解していました。アリストテレスの宇宙観は地球が中心で、その周りを太陽系の惑星が回っているというのです。その理解に立つと、太陽、月、火星、水星、木星、金星、土星、これらの星々の軌道が凄まじく複雑になります。そしてなんと80以上もの円運動を組み合わせなければ、 星々の出現を説明することができなくなったんです。この計算をしたのは13世紀の学者アルフォンソ10世という人物ですが、彼はもし神が私に相談してくださったらもっと単純な宇宙を想像するように申し上げただろうにと言ったと伝えられています。しかし複雑に見えたのは天動説に立って宇宙を見ていたからです。本来中心ではないものを中心に据えて見たので、シンプルなものが複雑怪奇なものに見えてしまっていたというんですね。ところで私たちはどうでしょう。自分自身のことを振り返ってみると、うまくいったら私の努力の結果であってそれは当然と思い、うまくいかなかったら一体神はどこをご覧になってるんだと思ったりします。その逆を考えることは滅多にありませんでした。世界は私がうまくいくために存在していると考えると、うまくいかないことが起こるたびに敵だらけの世界に見えてきてしまうのです。しかし世界の存在目的は神です。世界の中心は神です。実はこの世界は神が栄光を表すためにお作りになられたものです。そしてあなた自身も神の栄光の現れとして作られたのです。神などいないという人生観にすっかり染まってしまうと、神がいると聞くとなんだか罰が悪くなったような心境になりますね。しかし神はあなたを愛して作ってくださったお方なのです。さてイエス・キリストはこのように語られました。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰も父の身元に行くことはできません。ここでキリストは二つのことを語っています。第一に、神と人との間には大きな隔たりがある。父の身元に行くことができない大きな大きな隔たりがある、そのようにおっしゃってるんです。この隔たりは自己中心という罪です。罪という断崖絶壁の谷間があるために、人は自分の力でジャンプして神のところに行くことができないと語っておられるのです。しかし二つ目にこのようにおっしゃいました。私が道です。ところであなたと神の間にグランドキャニオンのような谷があったとします。あなたはその谷を越えて向こうに渡ろうとします。向こうまでの距離は30メートル、断崖の高さは1500メートルです。さてあなたの手元には数トンの重さに耐えるような太さ3センチの太いロープがあるのですが、困ったことに15メートルの長さしかありません。さてそこに私がやってきて提案します。いや大丈夫ですよ、私はここに15メートルの糸があります。あなたの15メートルのロープと私の15メートルの糸を結び合わせて両端をつなぎ合わせたら向こうまで渡れますよ。あなたはその話に乗りますか。もちろん断りますよね。ロープは重さに耐えれても糸ではとても持たないからです。ではロープが29メートルで糸が1メートルでしたらどうでしょう。それでもアウトです。ではロープが29メートル99センチで糸が1センチでしたらどうですか。ダメです。少しでも弱い部分が含まれていたらそれでおしまいです。ロープは端から端まで純度 100% 全て完全でないとダメなのです。キリストは神がお調べになっても非の打ち所のない完全な人生を歩まれました。全く罪のない神の一人子、それがイエス・キリストです。このキリストがあなたの架け橋となり、あなたと神をつなぐ道となるので、あなたはキリストという道を通るならば、父なる神様の身元に安全に行くことができるのです。 あなたの行いが少しでも頼りになることはありません。何一つ良きことがなかったとしても、何一つ賭けのないキリストのゆえに、あなたは救われるのです。どうすればよいでしょう。作られた道に踏み出すことです。イエス・キリストを救い主として信じることです。どうぞ今、イエス・キリストを信じて、そして父の身元にお帰りください。心からお勧めいたします。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上、ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に、神様の祝福が豊かにありますように。